ラフルハイスクール工業高校特別編。このコーナーは東プレ九州と日建エンジニアリングと深江工作所とキャンピングカーのナッツ RV の提供でお送りします。
車はカーメーカーだけで完成しません。私たちは開発から生産までの一貫体制でカーメーカーとともに福岡から世界を走る車のボディを作っています。軽く丈夫な車の骨格を作り、車社会の未来に貢献する東プレ九州。福岡県から全国へ、ボイラー製造の日建エンジニアリングでは技術者技能者を募集中。各種手当や資格取得の助成も充実。詳しくは日建エンジニアリングパイプ曲げで検索を。ボイラー製造で世の中を支える日建エンジニアリング。
地元福岡の工業高校の生徒たちの活躍を紹介していくコーナーです。工業高校、私の同じ中学校の人が結構進んでいたんですけど、まあ結構ね、もう早い頃から職人気質な感じの人も多くて、なんか職場見学で工場行って、何あのちょっとこう溶かして溶接するのあれとかも中学校でやってるような人が結構工業高校行ってましたからね。専門的なんじゃないかなというようなイメージが私あるんですけどね。皆さんどうでしょうか。今日はどんな生徒さんが登場してくれるのか聞いてみましょう。
お疲れ面リポーターの上田千佳です。今日も昨日に引き続き福岡市早良区新井にある福岡工業高等学校からお届けします。今日お話を伺うのは、
お疲れ面福岡工業高校電気工学科1年の思枝春です。
お疲れ面福岡工業高等学校電気工学科の井上明人です。
それでは初めに桃枝くん、1年間の福岡工業高校での学生生活で一番頑張って取り組んだことは何ですか？
はい、資格取得です。
どんな資格を取得したんですか？
第一種電気工事士です。この資格は住宅や店舗など600ボルト以下で受電する電気設備の工事に加え、工場やビルなどの最大電力500キロワット未満の需要設備の工事を行う専門技術者のことです。簡単に説明すると、7000ボルト以下の高圧部分の電気工事を行うことができる資格です。ちなみに高圧とは、電柱を渡っている電線に流れているかなり危険な電気です。
実はその第一種電気工事士の資格を井上明人くんも一緒に取得したということなんですね。どんなところが大変でしたか？
一次試験となる筆記では、高校3年間でも習わない範囲を、約7ヶ月間でテスト本番までに数多くの電気理論や施工方法を扱えるようにしなければならなかったので大変でした。続いて、二次試験の実技では、普段の実習でも扱うことのない特殊な配線を置いた工事を行う電気工事を行わなければならなかったので、筆記とは別の大変さがありました。
じゃあその本来ならば3年間で学ぶようなことを7ヶ月で集中して頑張ったんですね。
そうですね、もう本当に時間が短かったので大変でした。
すごい、それを合格したと。
はい、
さあそんな1年生が取得したこの第一種電気工事士、今お隣に電気工学科の3年生岡本正義くんもいるんですが、この資格を1年生で取るって本当にすごいことなんですと話しているんですね。岡本くん、そんなに取得するのが大変な資格なんですか？
先ほど井上くんも言ってましたが、本当に3年間で勉強しても足りないぐらいの知識や技術が必要な資格で、これを入学して7ヶ月で取るのは本当にもう神がかっていると思います。
神がかってる、すごい。2人はそんな大変な資格を1年生で取得したんですね。そもそも桃枝くん、この福岡工業高校に入学しようと思った理由は何ですか？
小学生の頃から機械や電子関係に興味があって、将来の夢を考えた時に大勢の人に役に立つ職業に就きたいと考えました。そこで注目したのが電気です。今まで興味があった機械や電子も電気があるから成り立つわけですし、私たちの生活も電気があるから当たり前のように成り立っています。なので電気関係の職業に就けば大勢の人々の役に立てると思い、資格の取得率や就職率の高い福岡工業高校電気工学科に入学しました。
その小学校の時に何かきっかけがあったんですか？
はい、もともとトイレのウォシュレットを操作するスイッチが面白いなって思って、 電子に興味がまずあって、でそれを作る機械にも興味があってっていう感じです。
じゃあ小学校の時にこのウォシュレットどうなってんだろうっていう疑問が浮かんだわけですね。
はい。
そしてその夢を叶えようと今資格も取って頑張っているんですね。
はい。
さあそして井上くん、学生生活では何か部活動にも取り組んでいますか？
そうですね、私と、桃枝くんは今年新設された電気研究同好会という部活に所属していまして、そこで電気分野の理解を深めるとともに、ものづくりコンテストといった工業系の技術を競い合う大会で我が校の電気工事部門の代表として活躍できるように、努力しています。
それでは最後にお二人に聞きます。これからの夢や目標を教えてください。桃枝くんからお願いします。
高校卒業までに電気関係の資格を積極的に取って、普段の勉強も頑張り、電気関係の職業について大勢の人々の生活を支えることができる立派な電気技術者になりたいです。
ちなみに資格は全部で何個ぐらい取ろうと思ってますか？
10個です。
10個。3年生がすごいと横で言ってます。頑張ってください。
頑張ります。
さあそして井上明人君も最後に夢目標を教えてください。
高校卒業までの目標は、第三種電気主任技術者という、通称電気園三種と呼ばれる非常に難しい資格などの取得や、ものづくりコンテストの活躍を目標に頑張っていきたいと思っています。夢は、町のインフラを支えられるような仕事に就職して、人々の暮らしを電気で明るくできるような技術者になりたいです。
これからも頑張ってください。今日は福岡工業高等学校電気工学科1年生の桃枝春くん、井上明人くんにお話を伺いました。せーの、
お疲れ様。
やっぱり専門的ですね。予想の2枚3枚ぐらい上の専門性でしたけどね。福岡工業高校は仮面のラジオ祭りのクイズに出てくれましたけどね。第一種電気工事士、すごいね。資格ってまだ10個取るっておっしゃってましたね。10個。これ多分ものすごく難しい試験っていうことでしょう。いやー、私がもう両親も含めてガチガチの文系なもんですから、全く正直わからない単語が並んでましたね。普段ではあまり聞いたことがないような言葉が多くて、いやー、井上くんと桃枝くんの専門性って言うんですか、もう電気研究同好会にも所属してる、もうガチガチの電気が好きなんだなみたいな、電気についてここまで考えたことはなかったぞっていう、まあでもどの面でもやっぱりマニアックというのはいいことですね。まあ、夢に直結しますからね。本当に、なんか偉い人が言ってましたね。趣味は老人のものだ、若い人は好きなものを仕事にするからみたいなこと言ってましたけど、本当にその通りだなというふうに思いました。
ものづくりのパートナーとして創立75周年を超える精密金型製作とプレス加工の深江、自動車産業から電気電子部品、住宅機器等あらゆる産業に貢献しています。日本の産業基盤を支える技術の深江工作所。
国内最大級キャンピングカーメーカーナッツ RV では、事業拡大のため新しい仲間を募集しています。車やものづくりが好き、ワクワクしながら働きたい、成長を続けるナッツ RV で共に夢を叶えましょう。詳しくはナッツ RV で検索。
カラフルハイスクール工業高校特別編。このコーナーは東プレ九州と日建エンジニアリングと深江工作所とキャンピングカーのナッツ RV の提供でお送りしました。